今回光明寺到着。駅から結構歩いたね。でもそんな疲れを一気に吹き飛ばしてくれるのがこの今回光明寺の高麗門。
心してくぐられよ、
なんちゃって。ここから山門まで結構歩くから早速登っていこう。あ、左の柱に書いてあるね。会津藩松平肥後守様、京都守護職本陣。ここは南無阿弥陀仏の浄土宗発祥の地、そして幕末の動乱に武士の尊厳と忠義をかけて戦い続けた会津藩が京都での本陣を置いた場所、幕末の聖地なの。寺社の高麗門はどちらかというと敷地の境という意味での木戸門の意味が強いけど、この門は本来の城門としての高麗門を彷彿とさせる構え。高さ 6.8メートル、2本の柱に切妻屋根を乗せた、どこからどう見ても城郭の造り。建立は1860年、桜田門外の変以降の激動の幕末に作られてるから、この高麗門がただの木戸門でないことは明白だね。それもそのはず、家康の京都開発の時に直轄地である二条城、それに加えてこの今回光明寺と知恩院は密かに城構えを施していて、何かあった時軍隊を配置できるように想定された偽装の城だったということが分かってるわ。南には大軍が入城できない古門しかなくて、西にはこの高麗門、それにここは少し丘になってるから、西の天王山、南の淀川まで見渡せて、しかも当時の古地図によると大阪城すら見渡せたという記録も残ってるの。御所まで2キロ、東海道の京の入り口三条大橋まで下りの 1.5 キロと立地も陣を構えるのに最適だったと言われてるわ。会津藩上洛の際は三条大橋からここまで京の住人は人垣を作って歓迎したって逸話も残されてるんだって。そんな戦いにまみれたお寺だけど、地元では黒谷さんという愛称で親しまれていて、600万人以上が今でも信仰する聖地でもあるの。お盆にはお墓参りの人で混雑するんだって。もともとは平安時代末期に浄土宗開祖の法然上人がここに初めての念仏道場を建立したことが浄土宗の起こりと言われていて、創建時は紫雲山光明寺と呼ばれていたんだって。その後南北朝時代に天皇が出家したことで今回光明寺と改めたそう。ああ、山門が見えてきたね。この山門も高麗門と同じ時期に再建されたんだって。この立派な山門をくぐると正面の階段の上に見えるのが御影堂。よく時代劇だったり漫画だったりで松平かたもり公のバックに映されることが多い今回光明寺のシンボル。そしてこの4万坪の広大な敷地、そこにある52の宿坊が幕末に会津軍一線に貸し出されたの。ちなみに片森公はここで寝泊まりしてたわけじゃなくて、御所のすぐ東にある同じく浄土宗の正常家院で寝泊まりしてたんだって。孝明天皇からの信頼が厚かったことを裏付けるエピソードだよね。そんな会津藩も薩長との鳥羽伏見の戦で大敗、勝てば官軍、負ければ賊軍、朝敵の汚名を着せられ多くの藩士が亡くなったわ。早く早く、これが御影堂。生半可な覚悟でここに立つことは許されないわね。それだけの圧を感じる。南無阿弥陀仏。もう一つここを訪れたら絶対に手を合わせたい場所があって、右の道を下ると墓地があって、その北東に会津藩殉難者墓地があるの。墓石の並んだ階段のその先、誇りにかけて薩長と戦った武士に手を合わせさせて。それに 墓所への道の途中に寄りたい場所があるの。この道は車道でもあるから気をつけて。案内板があるから迷わないと思うけど、墓地の階段を中腹まで上がるわ。はじめね、会津は京都の治安維持に乗り気ではなかったの。そもそも京都守護職が設立されたのは京の治安維持が目的。警察の役目をしていた京都諸士大だけでは、長州をはじめとした犯罪上等の浪人たちを取り締まれなくなっていて、諸士大より大きな武力で治安維持を行うことが求められていたわ。候補となる藩も多くなくて、桜田門外の変前だったら、いい大老の彦根藩が引き受けるのが筋だったと思う。でも、彦根藩は急速に力を失っていた。会津は、江戸警護、房総守備、品川砲台守備、多くの役目を務めていて、財政もかなり厳しい状況。それに、京都の治安維持を請け負うということは、長州藩はじめ、勤皇派の藩の恨みを買うことにもなる。当然、会津藩家老の西郷頼母、田中土佐は猛反対。片森公も断り続けたんだけど、それでも、最後には役目を受けた。それは、会津藩祖、星名正幸公が定めた課金によると言われているの。大勲の儀、一心大切に忠勤を存すべく、列国の礼をもって、自らおるべからず。もし二心を抱かば、すなわち我が子孫にあらず、面々決して従うべからず。徳川第一で、忠義に陰りがある場合は、会津の武士とは認めない、ということ。会津は京都で死す。是非に及ばず。片森公が会津守護職を引き受けた際に、家臣の前で言ったとされる言葉。片森公は養子、誰よりも会津武士になりきろうとし、誰よりも会津藩主に恥じない振る舞いを目指していたと言われてるの。案内板があるけど、そこを左ね。ちょうど下から数えて77段目。幕末は本当に多くの血が流れたわ。会津もそうだし、敵の薩長だって例外じゃない。その中でも、多くの人が明治政府の不都合から消されたわ。墓地がずっと続いてるけど、左側が森に差し掛かる手前、そこに私が寄りたかったお墓があるの。ここだね。赤松小三郎先生のお墓。お待たせ、ありがとう。部外者の私が墓石を洗ったりお花を添えるなんて恐れ多いから、手を合わせることしかできないけど、ここに来れてよかった。そしたらさらに登って会津墓地に行こっか。赤松先生のことを知らないよね。私が一番尊敬している歴史上の人物で、簡単に言うと、身分や財産にとらわれない普通選挙による議会政治を日本で最初に提言したと言われているのが赤松先生。薩長が作り上げた明治維新物語に都合が悪いから歴史に葬られていたんだけど、功績は耳を疑うものばかりで、坂本龍馬よりも早く勝海舟の弟子になってイギリス式兵学書を世に出しているの。この兵学書も国内で初の英語からの直訳書物だったらしいわ。薩摩兵にイギリス式兵法の訓練をしたのも赤松先生で、その訓練にはあの東郷平八郎も参加していたの。同時期に肥後熊本からはイギリス式兵学の教授を、会津からは会津が京都で開設した会津洋学校の顧問を受け持っていたらしいわ。そのつながりで会津とは親交も深くて、今は同じくこの金開光明寺にお墓があるの。名将たちのお墓は一目でわかるような作りになっているけど、 赤松先生のお墓は本当に普通の墓石。私はね、赤松先生が生きていたらもっと違う今になっていたと思ってる。殺戸名役の原案は坂本龍馬が後藤象二郎に戦中八策を提示して、その内容をもって山内陽道を説得し反論をまとめたというのが通説だったんだけど、それ以前に薩摩、越前、幕府に提示されていた赤松先生の憲白書の内容と本筋はほぼ変わらないんだよね。越前の松平春嶽から信仰のあった坂本龍馬に内容が伝わったんだと思う。武力倒幕派の筆頭のように思われている西郷隆盛も初めは国民議会構想を推進していたんだけど、この憲白書から数ヶ月後には薩戸盟約を破棄して長州との間で具体的な挙兵計画を練っていたらしいわ。これは山形有朋はじめ長州からの圧力だったり、幕府とフランスが近づくことを嫌ったイギリス外交官アーネスト・佐藤の諜報活動もあったりで、ほんといろいろな人の思惑でもうぐっちゃぐちゃだったの。京にいた薩摩兵は挙兵反対派が多数を占めてて、もし挙兵するなら西郷を討とうとする勢力までいたそうだし、最終的に赤松先生は西郷の説得を諦めて、薩摩や会津からの引き止めの誘いも断って故郷の上田に帰ることを決めたの。でも薩摩の内情を知りすぎた口封じで薩摩によって天柱に偽装され殺されてしまった。黒幕ははっきり分かってないけど、赤松先生の身辺を探らせていた大久保利通が濃厚で、赤松先生を送別の宴に誘い出して酔わせた後に殺害しているわ。実行犯は中村半次郎、赤松先生の教え子の一人で、宴の時に、このご時世いつ敵になるかわからないから指定の縁を断ちたいと赤松先生に伝えたというエピソードが残ってるわ。長州の品川弥次郎の日記によると、長州も赤松先生暗殺に好意的で、むしろ斬首を望んでいたような記述もあるの。それに応じるように赤松先生の斬官状には、斬首すべきだったが白昼のためできなかったと長州に対する言い訳のような一言が添えられていたらしいわ。半次郎は直前までの死を斬首にできなかったらしくて、明治になってから山形有朋に、あんなに簡単に幕府が倒れるなら赤松先生を殺すのではなかったと後悔の言葉を述べたらしいわ。さて、会津墓地までもう少し。有名な会津と長州の戦いだけど、鳥羽伏見に始まったわけじゃないの。長州が下関海峡を通過するアメリカの商船を砲撃したことが全面戦争の始まり。長州の暴挙にアメリカが幕府に対して賠償を求めるのは必定。片森公は長州に厳重抗議をしたわ。それに対して長州は公家と結託して片森公の京都守護職を一時解任したり、逆に会津は薩摩と結託して長州を京都から追放したり、禁門の変、池田屋事件と火花を散らせ続けるの。鳥羽伏見でも逃げ腰の将軍慶喜に対して、このまま引き下がっては武士の面目が立たぬ、たとえ将軍が江戸に帰ろうが我が藩は断固ここに残り全員火の玉となって戦う、そんなやりとりもあったそう。着いたね、会津墓地。あ、片森公の石像、残ってる写真で一番メジャーな座ってる写真とそっくり。私は斜め向きの写真も好きなんだけどね。約300坪の敷地に文久2年から慶応3年の5年間に亡くなられた237例と鳥羽伏見の戦いの戦死者 105霊を祀る慰霊碑があるわ。ここには武士だけでなく、私益で仕えたと思われる名字のない者や婦人も同様に祀られていて、長州と激戦を繰り広げた金門の辺の戦死者は、一段積み上げられた台の上に3箇所に分けられ、22霊祀られているわ。